クルーシャルポイント3。私たちは主観的に内側から命の感覚によって神を知ることができる。肉につけられた思いは死であるが、霊につけられた思いは命と平安である。アウトライン1。私たちが主に触れ、主と接触し続けているとき、命の法則、すなわち命の霊の法則は自動的に、自然に、何の努力も必要とせずに働きます。命の法則の機能は、命の成長を必要とします。アウトライン2。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。ヘブル8章10節。エレミア31章33節後半。神が私たちの神となるとは、神が私たちの師業であることを意味します。神が私たちにその霊を与えるのは、私たちの師業の保証としてだけでなく、私たちが神から受け継ぐものの前味わいとしてでもあります。その霊の担保は少しずつ私たちの中へと神を増し加え、ついには私たちは永遠の中へと入り、神を私たちの満ち満ちた教授として持つようになります。アウトライン3。私たちが神の民となるとは、私たちが神の師業であることを意味します。私たちは自分の教授のために、神を私たちの師業として受け継ぐだけでなく、神の教授のために神の師業ともなります。神が私たちの中へと作り込まれることによって、私たちは神の師業へと構成されつつあります。これは作り替えであり、主観的な性別でもあります。神はご自身の聖霊を私たちの中へと照引として入れ、私たちを印づけました。このことは私たちが神に属することを示しています。この照引は生きたものであり、私たちの内側で働いて、神の神聖な要素を持って私たちに浸透し、私たちを作り変え、ついには私たちの体をあがないます。アウトライン4。彼らはそれぞれ同じ国民に、またそれぞれ兄弟に教えて、主を知れということは決してない。それは小さなものから大きなものまで、彼らが皆私を知るからである。ヘブル8章11節、エレミア31章34節後半。私たちは主観的に内側から命の感覚によって神を知ることができます。命の感覚は私たちの内側にある神聖な命の感覚、知覚です。命の感覚は神聖な命、命の法則、その霊の油塗りからやってきます。命の感覚は消極面では死の感覚であり、積極面では命と平安の感覚です。私たちは命の感覚に従って命の原則の中で生きるべきであり、正しいか間違っているかの原則、すなわち死の原則に従って生きるべきではありません。このことは善悪知識の木の原則に従ってではなく、命の木の原則に従って生きることです。命の感覚は私たちが天然の命の中で生きているか、あるいは神聖な命の中で生きているかを私たちに知らせ、また私たちが肉の中で生きているか、あるいは霊の中で生きているかを私たちに知らせます。神に仕え、神のために働くために、クリスチャンは善悪知識の木から離れ続けることを学ばなければなりません。アウトライン5、究極的に私たちが内住する霊を、神聖な命の自動的な法則、すなわち命の霊の法則として享受することは、キリストの体の中にあり、キリストの体のためであって、この享受には目標があります。それは私たちを神格においてではなく、命性質表現において神とし、神の永遠のエコノミーの目標、すなわち新エルサレムを完成することです。適用、奉仕者編。ローマ8章6節。肉につけた思いは死ですが、霊につけた思いは命と平安です。エペソ4章18節。彼らは理解することで暗くなり、 彼らの中にある無知のゆえに、その心の堅くなさのゆえに、神の命から遠ざけられ、19節、感覚を失ってしまい、自分自身を陰頭に委ねて、吐くことなくあらゆる不潔を行っています。消極的な面での命の感覚は死の感覚です。それは弱さ、虚しさ、困難、不安、圧迫、渇き、暗闇、痛み、その他の消極面での内側の感覚です。積極面での命の感覚は、力、満足、平安、安息、解放、生き生きとしていること、潤い、明るさ、心地よさ、慰めなどです。これらの命の感覚は、あなたが天然の命を生きているのか、それとも神聖な命を生きているのかを知らせます。また、肉の中に生きているのか、それとも霊の中に生きているのかを知らせます。次に、あなたは必ず主に心を開き、霊を活用して、命の感覚に従うことを学んでください。命の消極的な感覚があるとき、あなたは悔い改めて方向転換するべきです。命の積極的な感覚があるとき、あなたは現在の命の実行を継続し、増強すべきです。このようにして、主はあなたを命の中で導き、前進させ、新エルサレムを建造し、その中に留まり続けさせます。命の感覚に従うことができれば、命の霊の法則は内側でさらに働き、あなたに新人を成就させ、彼らの機能を発展させることができます。命の霊の法則は、キリストの体の中で働き、キリストの体の建造のためです。究極的に命の霊の法則の教授は、私たちを神格においてではなく、命性質表現において神とし、神の永遠のエコノミーの目標、新エルサレムを完成します。兄弟の証。私が大阪に住んでいて、転職を検討していたとき、大阪の大手企業と神戸の中小企業から採用のオファーをもらいました。この件で台湾の同労者に相談すると、神戸は大都市なのに地方紹介がないので神戸に行くように、と強く勧められました。その話を聞いているとき、内側に聖霊の油塗りと平安を感じました。しかし、当時岐阜が私たちのために購入した大阪のマンションに住んでいたことと、また神戸の会社が中小企業であったので、神戸には行かないことを決定しました。その時、内側の命の積極的な感覚を失いました。しかしながら、その後、主の憐れみと驚くべき導きのゆえに、最終的に命の感覚に従って、神戸の会社に転職しました。主を賛美します。1992年4月から神戸で3人の主日集会を始めました。この会社では有給休暇が取れませんでしたので、台湾紹介訪問などに出ていくことが全くできませんでした。このことを祈っていると、外資系大手会社に転職することができました。私は命の感覚に従って祈っているとき、主が転職させてくださったので、必ず有給休暇を自分のためではなく、ブレンディングのために使わなければならない、と心の中で言いました。その後も命の感覚に注意し、それに誠実に従うことで、主は素晴らしい方法で、私と家族を導いてくださり、命の道の中にとどまり続けることができました。祈り、おー、主イエスよー。命の感覚とは、消極的な面では死の感覚です。例えば、内側に弱さ、虚しさ、困難、不安、圧迫、渇き、暗闇、痛みを感じるとき、 霊に従ってではなく、肉に従って生きていることを認識します。悔い改めて霊を活用して主の名を呼び、思いを霊につけます。主との交わり、また前進している兄弟姉妹との交わりの中で、内側に聖霊の油塗りと平安、力、満足などを感じたときに、すぐに命の感覚に従います。アーメン。